101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
本当に早いもんで、2月に入っちゃいましたね。こうやって私どもが、街の中をあちこち歩いて、西宮の歴史と文化をこう掘り起こしてといいますか、探し出して、そしてそれを市民の皆さんにお伝えしているという、こういう番組なんですけれども、この番組自身もこんなスピードで時間が経っていくと、もうすぐ歴史になんのんちゃうかなという、自分で勝手に思ったりしております。今日は、西宮でそういう歴史のことを随分こう調査をしたり調べたり研究したりされている郷土資料館の、森下係長にお会いしようと思っているんです。というのは、森下さんの企画で、この度西宮にこの発掘調査というのを随分やってるんだけれども、その発掘調査の歴史をまとめて市民の皆さんにお知らせしたいというふうな企画があるんだということをちょっとお伺いしました。実際に展覧会も開かれておりますので、郷土資料館で森下係長のお話を聞こうと思ってやってまいりました。森下さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今さっき僕がちょっと言ったようなことで、
はい、
いいんでしょうか。西宮の発掘調査の歴史をお知らせしたい、
はい、
そういう展示を今なされてるんですね。
はい、そうです。
郷土資料館の入り口前室というのがありますが、そこの大きなガラスケースの中にいろんなものがもうすでに並べられています。この展覧会の趣旨からちょっと教えていただけますか。
はい、今回の展示がですね、はい、京都資料館の第51回特集展示という展示でして、
51回になります。
はい、そうですね。でタイトルが、掘り出された西宮の歴史、2000年から2020年の発掘調査展というようなタイトルになっております。
ということは、20年間に西宮で掘り出された数々の品物、それが何を訴えているかというようなことですね。
はい、そうですね。はい、
それをまあ皆さんに見せようということ。はい、常設展示の中でも、西宮の地面の下から出てきたものがいっぱいこう綺麗な形で並べられてますが、それをもう一回り広げたという感じで、
はいはい、
よろしいですか。
そうですね。もうまさにその通りです。
なるほどな。2000年から2020年までと書かれています。
はい、
2000年以前には発掘調査はなかったんですか。
今回は2000年から2020年の間なんですけれども、うん、西宮市の発掘調査っていうのはものすごく古い時からやってますので。
そうでしょうね。
はい、もうまさに前田さんいらっしゃった時からもずっとやってると思います。
僕も実際に見せてもらったことがあるように思います。はい、ああ、そうですね。
そうですね。西田公園で縦穴住居が見つかったりとか、
はいはい、
あとは具足塚の古墳掘ったりとか。
そうでしたね。はい、そういうふうな発掘調査を森下さんはいっぱいやってはるわけですけど、はいはい、発掘調査というのはどんな時に行われるものなんですか。
は
い
は
い、
基本的にですね、はい、発掘調査っていうのは遺跡の中で何か工事がなされてどうしても壊れてしまうというのが分かった時にですね、発掘調査を行って記録を残すというような調査になります。
発掘調査ってもう勝手に言うてますけど、発掘調査っていうのは今やもう固められた地面、
はい、
それを一遍掘り起こしてその中に何かないかということを調べると、はい、こんな簡単に言うたらそんなことでよろしいですか。
そうですね。
なるほど。でそれを何か機械が今からやりましょうという機械があるんでしょうか。
ですね、あの法律でですね、はい、あの遺跡の中で工事するときには事前に届けなさいっていうのがあるんです、
は
い、それが出てきたら、まあ、ここは調査しないとダメだねっていうことで発掘調査をするというような流れです。
なるほどな。そうするとなんか家を建てるとか、
はい、
あここへビルができるとか、はい、いうふうなときにその前に調べるという、
はい、
ここにちゃんとこう物があるかもわからんし、
はい、
ないかもわからん、はい、確かめとこうという、はい、
そうですね、
そのためにやるわけですか。
そうですね。で結局のところ発掘調査っていうのは、うん、その当時の西宮の町がどういう町だったかっていうのとか、うん、ここで暮らしてた人たちがですね、
はいはい、
どういうような生活してたかっていうのを明らかにすることになるので、はいはい、
ええ、
まあ、西宮にとってすごく重要な、
あ、歴史がわかるわけです
ね。そうですね、
はい、でも大体分かってたことでもそれをもう一度確かめるとか、そういうことのためにもやらないかんということ
で、そうですね、
それをしなかったら建物が、新しく建物が建っちゃう、
はい、
そうするとあのその建物を残すわけにいけんか、
はい、
その中にどんなものがあるか、どんな歴史が埋まってるかっていうのがもう未来永劫わからなくなる。
そうですね。
そのためには絶対せないかんわけですか。
そうですね、はい、
でそれはするしてせないかんところとそうでないところとがあるような今お話でしたね、
はい、
遺跡があるとこやったらせなあかん、はい、で遺跡があるかないかっていうのはあらかじめ分かってるわけですか、はい、
そうですね、 ある程度なんですけれども、うん、あの分布調査っていう周りをかつてですね、はい、歩いてあの土器拾ってたりとか、
はい、
石窟調査って言ってですね、あの試し掘りを何箇所かしてたりとかするんです。そういうのではまあ遺跡がある場所とか、あの昔の地形とか見ながらですね、この辺りは人住んでただろうなっていうところを想定したりして遺跡の範囲にしてると。
あ、なるほど。今までにそういうことはすでにされているわけ。
そうですね。
じゃあなんか地図の上にそれ落とされてたりするわけですか。
はい、そうです。
そういう特別の地図があるわけですな、西宮には。ま
ああの遺跡分布地図っていうやつがありまして、
は
い
は
い、
あるわけです。
そうですね、各市町村には全部備えられてるもんですね、はい、
そうするとあの僕が例えば何々町何番地のあたりに家を建てたいと思うと、
はいはい、
今市役所行ってあの許可をもらいますわね、
はい、
その時にそこがあの遺跡があるとこかどうかっていうのはその地図と照らし合わせて調べられるわけで。
そうです。
でもしそこにかつて調べた時にちょっとなんか怪しいとこやということが分かってたらすぐこちらへ連絡が来る。
あの遺跡の範囲やったらそうです。
連絡が来る、は
い、連絡があの届け出を出してくるっていう
形ですね。届け出を出してくる、はい、でそれが出たら、
はい、
森下さんいやおら行かないかんわけです。
あ、そうですね、はい、
調べさせてもらいます、
はい、ほんまに遺跡があるかどうかっていうのを調べますっていうので調査をしていくわけですね。
ああそうですか。そういうのがこの20年間に何件ぐらいあったんですか。
件数はちょっと数えたことないんですけど
それぐらいたくさん
ものすごいたくさんありますね、はい、
そうですか、
はい、
今でも毎年ずっと続けて、
はいはい、
あの1年間に何回かはそういうことがあるんですか。
そうですね、あのちっちゃい私物調査とか立ち会いとかとか入れると、うん、ものすごいあの50件以上は1年間にやってるんですね。で、発掘調査っていうものになってくると、まあ、例年 2,3 件ぐらいですかね。
ああそうですか、はい、それでも 2,3 件はある、
はい、
それは大変なことでしょうね。あの手順で言うたらどんなことなんですか。僕一番最初に地面を一遍掘って、
はい、
そこから何メーターか下まで掘って、はい、ってなこと、はい、勝手に言ってましたけど実際そういうことです、
はい、そうです、実際そういうことですね。あの遺跡までの深さを事前に確認しておいて、そこまで機械で掘って、あその後はあの人力っていうか手でずっとあの遺跡の痕跡探していくっていう作業になります。
僕はあの 何回か見させてもらって言いましたけど、一番記憶に残ってるのはやっぱり今の北口のガーデンズのあたりをずっと長い時間かけてやってはった、1年ほどかけてやらはったんかな、
はい、
それとかあのその前にはアサヒビールのあたりとか、それからあの津戸の津戸大御町やったかな、はい、なんかあの辺でもやってはったり、はい、でそういうのを時々あの知らせてもらってちょっと興味あって見に行くと、
はい、
もうあのすでに表面はもうあのなくなってて、で何メートルか下 2,3 メートルぐらいは下まで掘られてる。 でそれがずっと大きな範囲で掘られてて、でそこで一番最初はこうあのスコップとかシャベルとかでやってはるんやろうけど、あの僕らが見に行く自分にはもうしゃがみ込んで、はい、あの竹のヘラでこう地面をこすったり、あるいはもうちょっと先になったらあのハケやブラシで砂を払って見たはるようなことがありましたけど、あらだんだんそういう工程が進んでいくとそうなるわけですか。
そうですね、そうなりますね。もうまさにその通りです。
はい、あれ一番最初からスコップで掘ったりするのは大丈夫なんですな。
あの最初スコップで掘るんですけれども、はい、ある程度その遺跡の深さのもうちょっとあの10センチ上とか、はい、15センチ上とかまでは機械で行ってて、はい、でほんまにあの慎重にやらなあかん手前で一回止めて、はあ、その後スコップで外していって、はあ、一番近づいてきたらそのおっしゃったみたいにハケとかそういうので掘っていくっていう感じですか。
なるほど、はい、もうだけどちょっと僕ら素人が考えた怖いような話ですね。もしも行き過ぎたら潰してしまうわけですから、はい、慎重に慎重にという目当てのものが出てきたり、あるいはなんかでそういうものが発見されたりする時っていうのは相当何かあらかじめ分かるというか全く予測なしにいきなり出てきたりするわけですか。
ですね、私が調査してて一番あの驚いたっていうか突然、うん、わこんなもんが出たんかっていうのは、うん、あの先ほど前田さんおっしゃってたみたいに北口の駅前のところで掘ってた時に、はい、あの高畑町遺跡っていう遺跡があるんですけれども、はい、そこでですね古墳時代の今から1500年ぐらい前の盾杵っていう、まあ、機能道具が出てきまして、でそれが出てきた時にうわ何やこれこんなもん出たかって思ったんですけれども、はいはいはい、あの木器が出ることは分かってたんですよ。
あそうです、
ただ杵が出ることは分かってなくて、
なるほど
驚いたっていうのはありますね。
あ予測してなかったの、
はい、
想定外やったわけ
で、想定外だったんですね。
大体こんなものは出るかもというのは、はい、あの考えてらっしゃる。
そうですね、例えば高畑町遺跡であれば、はい、郷田前館長がですね、はい、もうすでに何件か調査してますの で、
そ, うです、ね、
その時の成果とか見ながらあこういうもん出るかもしれへんっていうのがあるんで す、 です、はい、
なるほど、はい、で今まで驚かれた経験っていうのはそういうもんが西宮北口のあたりではびっくりしたでという、
はい、
規模ですけどね、
はい、
一軒の家やったらまあ30坪40坪みたいなところもあるやろうし、はい、もっと大きい朝日ビルの跡地なんていったらすごい広い、はい、そういうのはまちまち。
あそうですね、どういう工事するかっていう内容によるので、個人のお宅である場合もありますし、大きな工場の跡地の再開発の場合もありますし。
なるほど、朝日ビル跡やったかな、はい、あのここはすごい大事な場所みたいやっていうふうの前の館長さんがおっしゃって、それは何ですか。いや北口 の、 あのガーデンズの跡とこうなんかつながってるように思いやりなこと、それはどういう意味やったんでしょうね。はい、
ですね、例えば高畑町遺跡っていうのが北口 の、 あの今の阪急西宮ガーデンズ近辺なんですけれども、はいはいはい、あそこではですね今分かってきてるのが、はい、古墳時代の中頃ぐらいには、はい、あのものすごくあのちょっとその辺りで力を持ってたであろう人がいたんじゃないかなっていうのが、
豪族がおったわけですな、
あの豪族の前身になるような人たちですね、はい、がいたんちゃうかっていうのがこの盾杵が出てきたことで分かってきてるんですね、うん、でそれがあの8本まとまって出たっていうのが大きくてですね、
8本、それはそもそも何するもんですか。
ですね、薄とセットの道具なんですけれども、はい、普通は2本あれば十分なんです。それがね8本出てきたってことは、あのお米とかをこう脱穀したりするのに使う道具なんですけれども、はい、あのそれが8個あるってことは普通常の4倍の米を作ってるっていうか、あの脱穀してなあかんしてた人たちがいるってことなんですね。
そういうことを仕事にしてた人も大勢いたということになりますね。
行くとものすごくあの大きな町っていうか集落っていうところになりますし、で、ね、で同じ時にですね同じ調査で、うん、例えば倉庫の扉だと思うんですけれども、はい、そういったものであったりとか壁板であったりとか、
ははそういうちょっとここに出てるもんが、はい、それの位置を違いますの。
そうです、あのあ、ま、この茶色い木の色をしてるやつがまさにそうですね。
木で古くなったような、はい、真っ黒けになったような木材がありますが、はい、これがそうですか。
そうです、あの色はこういう色してるんですけれども、はい、あの 学問的価値とか、はい、そういうものでいくとものすごく高くてですね。
ああ、そうです
か。はい、もうまさに金色の道具。
いや、非常に貴重なもの。
非常に貴重なものです。で、
出てきてくれた。
はい、それが高畑町遺跡なんですね。
ああ、で、高畑でね。
前田さんがおっしゃっていた、うん、その北口近辺の重要性っていうのが、はいはい、この高畑町遺跡プラス、はい、あの津と大塚町遺跡っていう朝日ビルの跡地ですね。ここもあの合田館長がずっとあの検討されてきてる場所なんですけれども、はい、ここは何があるかっていうと、うん、あの奈良時代とかもうちょっと後の時代ですね、はい、にものすごい大きな建物の跡があったっていうのが分かってきてまして、でそこが何かっていうと、もあのおそらく何か当時の役所の出先機関みたいなものの可能性が高いということですね。
ほうほうほう。ああ、そうですか。
でそれに関係して、うん、今回あの展示であの少し関連するものを出させていただいている。
そうですか。いろんなものが出てますけど、まずはあのこう焼き物がいっぱい出てますね。
はいはい。
これはあのいつ頃のものでいうことですか。
これはあの古墳時代のものなんですけれども、あの今から1700年ぐらい前です、この辺。はい、でちょっと前田さん、はい、まあ、中央ぐらい見ていただいてるんですけれども、はいはい、あの向かって右側に、
右側に、はい、
ところに行くとですね、少しもうちょっと新しい時代のものとかが並べてまして、
ええ、あ、そうですか。
奈良時代のちょっとあの穴開いてるちっちゃい灰色の土器があると思う、はいはい、 ね、あるんですけれども、ああいったものとかが奈良時代のものです。
ははは。
なんであれとか、それからこの一番手前にふいごの葉口っていうものを乗せて置いてたりするんですけど、
なんか何かわけがわからんものですね、はい、あの真ん中あの穴が開いてて通ってて、はい、周りはこうこてっとしたもんですけど、はい、これ焼き物は焼き物。
そう、焼き物は焼き物なんです。
何に使ってたもんですか。
これあの金属とかを精錬したりするときに使う道具なんですけれども、はいはい、あのそのまあ実際金属とかしてるところに風を送って温度を上げるために使う道具 の、 あのまさに先端の部分。
皮膚気だけみたいなもんです
ね。そうですね、
だけじゃないけど
先端の部分ですわ。
はい、焼き物でできた皮膚気だけみたいな、はい、それの部分ですね。
それの部分ってことは、こういうものがあるってことは、そこで何かものを作るような場所だったっていうことになるんです。
そうそうそうそう、
はい、それがすごい実は重要なところになってきます。
これが出たところにはそういう工場があったよという。なるほどね、はい、そういうものが出た、これは珍しいもんですね。
非常に面白い資料ではあるんです。で、これが津都 の、 あの大塚町遺跡っていうところなんですけれども、はいはい、あの北口から津都にかけて、はい、あのすごくあの西宮では大きな町とかがあって、あ、さらにそれがあの奈良時代になると、ああの役所の出先機関のようなまさに中心施設になってくると。
ああ、そうですか。でこう板がいくつか並んでます。この板は、はい、あの全く別の場所。
この板自体も、はい、あの高畑町っていう北口の近くで出土したものになるんですけれども、はいはいはい、
この相当分厚くて大きな板、これはあの何に使われたものですか。
これあのさ、おそらくあの倉庫とかの、
あ、建物に、
あ、そうです、壁とか扉とかそういったものですね。
ちょっとそうやけど、普通にこう釘で打ったとかそんなもんじゃなくて、
はい、
なんかこれ一枚ペランとありますけど、はい、壁打うと広いもんやから、はい、なんか何枚もで継ぎ合わせていかないかんですね。
そうなんです。あの今回展示している資料を見ていただいたら、うん、両端がちょっとあの三角にこうカットされてまして、
刀のように、
はい、あの先端が尖ってるんです。
刃物のように尖ってますね、
はい、それをあの、ま、横向きの板を縦向きにして、はいはい、あのこう保存のある、
はい、
ところに
上片方は溝があるわけです。
そうです、
はめていく、
はめていく。
はあ、そんなことをしてたんですか。
はい、
へえ、賢い人ですな、みんな。
そうですね。
あ、で、そうです。であそこに立ってるものが先ほどおっしゃった扉の一部ですか。
そうですね、はい、おそらく扉の一部なんですけれども、あの前田さん見ていただいた上のところと下のところにあのちょっと特徴があると思うんです。
はは、ありますな。
はい、
なんか出っ張ったもので、それが丸く削られている、
はい
はい、これはどういうあれでしょうね、はい、
下側のところが丸いんですけれども、はい、ここがまさにその扉 の、 あの開け閉めする下の
回転部分。
あ、そうです、回転部分ですね。
はー、その頃からそんなことできたんだよな。
そうですね、
はい、えらいもんですな、はい、へえ、感心しました。まあそういうふうなものがあのそれぞれの遺跡からあの出た でそういう遺跡が西の宮にはいっぱいあるんやということが発掘調査で分かってきたわけですね、
はい、
でもこういうあの焼き物とかは前から、まあ、あの常設展示でも見せていただいてますけども、
はい、
あのこんな大きなものもあったんやなとか、
あ、はい、
こんな小さいけどももう細工のきれいにされたものもあったんやなとか、ちょっと別 の, あの陳列ケースの中にはあの模様がこうレンズで拡大して見れるようにしてある部分もあったりとか、この辺のことは、
はい、
あのちょっともうちょっと詳しく説明していただけますかね。
はい、ですね、はい、今日なんですけれども、はい、今前田さんと私で話してるんですけれども、
はいはい、横に立ってはる人、
そうなんですよ、実はもう一人いてましてね、
はいはいはい、
この
新しく取られた学芸員さんですな。
そうですね、
藤原さんとおっしゃる、はい、名札があるんで分かるんです。藤原さんとおっしゃる新しい学芸員さん。
あ、そうですね、
これ前田です、よろしくお願いいたします、
今年度の4月から、郷土資料館に、入りました。藤原と申します。
ご専門は？
専門は縄文時代の土器なんですけども。
土器ですな、はい、ここの今度の陳列はもう持ってこい、うってつけるそうですか。それじゃあ、まあこの陳列にも随分力を注がれたんやと思いますが、
はい、
あのちょっと僕後ろのあのケースのことを聞きたいと思ったんですけど、
はいはい、
あそこレンズがあって拡大できてますでしょ、
はい、そうですね、
あれは何のために何を見ようとするんですか。
今回その別のケースのところに、展示してあるのが古墳時代の巣器と呼ばれる、
はい、
焼き物になるんですけれども、博物館で展示されている時大体外側を見られることが多いと思うんですけれども、巣器の内側にはですね、当て具の跡と言って、
当て具、
はい、
これは何でしょ
う。当て具というのはですね、巣器の、まあ、大亀であったりとか、はい、大きな作品を作る時にですね、はい、中の土器の空気を出し、粘土に含まれる空気を出したりとかするために、土器の木壁を叩くんですね。
へ
え。その時の、使う道具の跡、まあ、スタンプのようなものがですね、内側に
丸い器と、あの、まあ、壺なら壺丸いですわな、
はい、
その側面に何かを当てて、
はい、
で上から叩くわ、
ね、
表は叩くという、
はい、
はあ、でその内側で当てるものが当て具っていう、はい、
そうなんですよ。でその当て具の跡がですね、綺麗に内側に残ってることがよくあるんですけども、
はい、あの割れた亀とかなんかやったら牛が見えますもんね、
はい、そうですね、はい、で、まあ、皆さん博物館とかで見られるときは、うん、まあ、関係になってたりとかですね、うんうん、外側を見ることが多いと思うんですけども、実際この巣駅の大亀であったりとか大きな作品の中にはこういう面白いスタンプのような文様があるってことを今回ちょっと知っていただきたいなと思いまして、あえて破片ですけども内側が見れるように展示させていただきました。
あ、そうですか。それでこんなレンズがわざわざ置いてあるわけですね。
そうですね、ちょっと見にくいので拡大できるようにレンズを置かせていただきました。
そのそばにも小さなあの破片のような焼き物が数多く並べられてますけど、はい、よく見るとみんな違う模様が入ってるんですね。
そうなんですよ、当て具ごとにあの形が少しずつ違うので、はい、それもちょっと見比べていただいて、いろんな種類が、はい、ありますよっていうことをちょっと今回知っていただこうかなと思います。
ということは一人の人が作ったもんじゃなくて大勢いろんな人が作ったもんだということの証明にもなります。
そうですね、
それから場所的にも、
はい、
あのこれは全国どこでも出るようなもんですか、模様っていうのは。
そうですね、基本的にその大きなものであったら、はい、何かしらの模様を入ってたりするものになってきますね。
特別珍しい模様なんてあります？
そうですね、今回ちょっと一部展示させていただいてるんですけれども、その虫眼鏡を当てさせてもらってる末期にですね、はい、ちょっとクモの巣のような模様が見られるんですけども、これは少しちょっと珍しいものになります。
そうですか、そうですか、学術的にも価値のあるものということになります
。そうですね、
はい、そうですか、そういうものもやっぱり発掘調査の中から出てくる。
そうですね、
森下さん、これは宝物ですな。
そうですね、はい、あの当て具の跡とかが他のどこの地域に たくさんあるかとか、うん、そういうのを調べていけば、うん、もしかしたらそのそこの地域とのつながりとか、うん、そういったこととかも分かってくるかもしれないので、はい、あの藤原さん の, あのテーマにしていただいて
これから藤原さん 頑張ってもらわないかな、はい、まあたくさんこ の, あの資料館にも資料がいっぱいありますから、その中をこう探っていただいたり、また新しい発掘調査の中から出てくるものもなども調べていただいたりして、西宮の町がかつてどんな町やったか、どんな人が住んでたかいうなことも探っていただけたら楽しいですね、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
この森下さん、この展覧会、はい、まあ、あのそんなに大きな展示じゃないですけど、意味のある展覧会やと思います、
はい、ありがとうございます。
これを見て、あの皆さんに、市民の皆さんに工業を通じてどんなことを感じてほしい思われますか、
はい、西宮のその考古資料とか発掘調査の事例とかですね、うん、今まであの五田館長頑張ってやってこられてはいるんです、はいはい、でただでも皆さんにこうお知らせするっていうのがなかなかあのうまくできてなかった できてないところもやっぱりありまして、ね、なのであのできるだけたくさんの資料を今後見ていただけるような形でやっていくっていうのが、はい、あの五田館長含めての僕らの思いではあるので、
そうですね、はい、あの発掘調査って、まあ、あの本当にこうひっそりやられてることが多くて、あんまり大々的に発掘調査しますよ、皆さん見に来ながらというのはお知らせがあるわけじゃない、はい、ですから、まあ、あのふっと気がついたら何か囲いをしてやってはるなみたいなことが多いですけど、はいはい、あのそれはやっぱりあんまり公開なんかすると支障があるということもあるんでしょうね。
そうですね、あの基本的にあの個人さんとか民間さんが持っている土地とかになるので、あんまり立ち入りができないとか、あの安全上難しいとかいろいろありますので、なかなか現場の公開はできないんですけれども、こういった形でものを見せていきたいねっていうのはもう五田前館長の頃から言ってる話ではあるので、
そうですね、はいはい、だからあの僕なんかもこうやって見せてもらったら、その あの発掘調査をやられてるところを見学した時のことを思い出したりしますし、まあ、それを通じた西宮のこんなところに人が住んでてこんな生活をしてたんやなようなこともうっすら分かってくるというようなことも何度もありました、はい、これからはできるだけ支障のない場合はあの市民の皆さんに知らせて、現場を見に来なさいような機会も作っていただけたらいいし、またそこから出た発掘されたあのいろんな資料によってあの皆さんに見ていただくことで西宮の町の歴史を感じていただくようなことも期待できますね、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変な仕事や思うんですが、特にあの大勢の人がいるので、夏に学生さんなんかに協力を求めてやらはることが多いから、あの真夏の暑い中にやれもあの日照りのええ中でやらはの大変やなと思いますけれども、まあ、今年もそんなことがあるかもしれません。どうぞよろしく頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館を訪ねまして、掘り出された西宮の歴史というタイトルで開かれている、まあ、発掘調査から出た品物の、ご紹介というふうな展覧会、あの森下係長と藤原か学芸員さんお二人のお話によって、拝見することができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。